御言葉を朗読いたします。マタイによる福音書第20章1節から16節。天の国は次のように例えられる。ある家の主人がブドウ園で働く労働者を雇うために夜明けに出かけていった。主人は1日につき1デナリオンの約束で労働者をブドウ園に送った。また9時頃に行ってみると、何もしないで広場に立っている人々がいたので、あなたたちもブドウ園に行きなさい、ふさわしい賃金を払ってやろうと言った。それでその人たちは出かけていった。主人は12時頃と3時頃にまた出て行き、同じようにした。5時頃にも行ってみると、他の人々が立っていたので、なぜ何もしないで一日中ここに立っているのかと尋ねると、彼らは誰も雇ってくれないのですと言った。主人は彼らに、あなたたちもブドウ園に行きなさいと言った。夕方になってブドウ園の主人は監督に、労働者たちを呼んで最後に来たものから始めて最初に来たものまで順に賃金を払ってやりなさいと言った。そこで5時頃に雇われた人たちが来て1デナリオンずつ受け取った。最初に雇われた人たちが来て、もっと多くもらえるだろうと思っていた。しかし彼らも1デナリオンずつであった。それで受け取ると主人に不平を言った。最後に来たこの連中は1時間しか働きませんでした。丸一日暑い中を辛抱して働いた私たちとこの連中と同じ扱いにするとは。主人はその一人に答えた。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と一デナリオの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないか。それとも私の気前の良さを妬むのか。このように後にいるものが先になり、先にいるものが後になる。私どもは普段何を期待しながら生きているのでしょうか。まあ、決して楽とは言えない私どもの歩みですが、それでも辛い思いに耐え頑張ろうと思えるのはなぜなのでしょうか。それは最後に自分が頑張って生きてきたことに対する評価、報酬をいただくことができるからではないでしょうか。それも自分の頑張りに応じた正しい評価、正当な対価を与えられて、初めて自分の頑張りが報われた、そう思うことができるのです。ただしかしながら私どもの現実は、すべてが思い通りにいくわけではありません。これだけのことをしたら、これだけのものを手にすることができる。まあ、そのことを信じて歩んでいるとは思うんですけれども、計算通りすべてがうまくいくわけではないんです。人一倍血のにじむような努力をしたのに、結果が思うように出ない。期待したような評価を得ることができない。まあ、そういうことがよくあります。で、さらに私どもを苦しめるのは、他の人の方が自分よりもいい評価を得ている。良い対価をもらっている。そういうふうに思える時ではないでしょうか。まあ、明らかにあの人は自分よりも一生懸命頑張っている。そのことが最初から分かっていたならば、ある程度納得することができるでしょうけれども、自分と同じぐらいの努力しかしていない人、あるいは自分に比べて何もしていないような人が、自分よりも高く評価されたならば、誰もが不平を言うに違いないと思います。そして真面目に生きること自体が、実に愚かに思えてくる、そういうこともあるでしょう。そしてキリスト者として生活をしている私どもも、どこかで報われたい、正しく評価されたい、そういう思いからなかなか自由になることはできません。例えばどれだけ祈っても自分の祈りが聞かれない、どれだけ一生懸命伝道しても実りが与えられない、そういうことがあります。もちろん神様に仕える私ども歩みというのは本当に貧しいものですけれども、でもそれでも一生懸命また仕えている私たちの働きに神様はもっと豊かな形で応えてくださってもいいではないか、ついつぶやいてしまうんです。 本日はマタイによる福音書第20章の御言葉を読みました。4つの福音書の中にマタイだけに記されている主イエスの例え話です。この例え話の一つの大きな主題となるのが、先ほど申しました評価、報い、あるいはこの対価ということです。で、実はこのレアのテーマはこの第20章から急に始まったことではありません。聖書の大切な読み方の一つに前後の文脈を理解しながら読むということがありますが、本日の前の章第19章を見ますと、そこには金持ちの青年と呼ばれる福音書の中で比較的よく知られた物語が出てきます。彼が手にしたかったのもまた報いでした。具体的に言うとこの永遠の命、つまり救いですね。彼は永遠の命を得るために幼い頃から神の掟を守って生きてきました。その自信がありました。ここまで真面目に良い行いをしながら生きてきたのだから、自分は救われて当然だ、そう思いたかったのだと思います。けれども青年は救いをどうしても確信することができませんでした。それでどんな良いことをすれば救われるのですか、シエスに尋ねるんです。すると主は財産を売り払い貧しい人に施しなさいとおっしゃいました。青年は主の言葉を聞いて悲しみながら立ち去ったというんです。財産にしがみつき、幼子が親を信頼するように主イエスを心から信頼することができなかったからです。この様子をそばで見ていたのが主の弟子たちでした。主イエスが金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい、そうおっしゃったその言葉を聞いて弟子たちはとても驚きました。弟子たちもまたお金だけではなくていろんなものにしがみついていた、どうしても手放すことができない、そういったものを持っていたからでありましょう。どうしたら自分たちは救われるんだろうか、途方に暮れる弟子たちに対して人間にできることはないが神は何でもできる、主はそのように励ましてくださいました。それなのに弟子の一人であるペテロがこう言うんです。この通り私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました、では私たちは何をいただけるのでしょうか。要するに自分は金持ちの青年とも他の弟子たちとも違って全てを捨ててあなたに従ってきた人間だというんです。自分を誇り、それに見合う対価を弟子のペトロもまた求めていました。しかし永遠の命、神の救いというのは良い行いをたくさんすれば与えられるわけではありません。多くの財産が永遠の命を保証してくれるわけではないんです。あるいは全てを捨てたからといってそのことが神様から評価され救われるということではないんです。そして第19章の終わりと本日第20章の最後、お読みした最後のところ16節ですね、そこに似たような言葉が記されています。先にいる多くのものが後になり、後にいる多くのものが先になる。このように後にいるものが先になり、先にいるものが後になる。後のものが先になるということ、もしこのことがこの世界でまかり通るならば、人々から多くの不平不満が生まれ誰も真面目に生きようとは思わないでしょう。けれども天の国、神の国の秩序は違うんです。後のものが先になるということの中に救いとは何であるかということが明らかにされているということです。第20章から始まる主イエスの例え話は葡萄園での労働をめぐる物語です。葡萄園の主人がいまして、葡萄園で働く、労働者、人々がいるわけです。で、主人も働いてくれる人たちを雇うために、夜明け頃人々が集まる広場に行って必要な人数を集めます。労働条件や報酬などをそこで交渉してから主人が所有する葡萄園に向かうんです。ここでは1日1デナリオンという金額が言われています。だいたい8000円とか1万円とか、そのあたりの金額でありましょうか。しかし主イエスがなさったこの例え話に出てくる主人は他の主人とは明らかに違うんです。それは早朝のたった一度だけではなくて何度も足を運んで ブドウ園で働いてくれる人を探し回ったということです。丁寧に数えてみますと、夜明けの早朝、午前9時、12時、午後3時、5時、合計5回ですね。5回も主人は広場に足を運ぶんです。なんて熱心な主人なんだ、そう思う人もいれば、なんて無計画な人なんだ、そう思う人もいるでしょう。事実、働き人を雇うのは早朝の1回だけというのが普通です。自分が所有するブドウ園がどれぐらい広くて、収穫をはじめいろんな作業をするためにどれだけの人数が必要なのか、そんなことあらかじめ分かっていても良さそうなものです。そういう意味でも、主イエスの例え話に登場する主人は、いわゆる普通の主人とは違うんです。そしてその違いが最もよく表れているのが、報酬を支払う時でありました。広場で最後に雇われたのは、午後5時ごろ、そこに立っていた人です。7節にあるように、誰も雇ってくれなかったんです。とても落ち込んでいたかもしれません。この日の稼ぎがなければ、自分も家族の生活も大変苦しくなる。そう思っていたことでありましょう。けれども主人が目を彼に留めて、もう夕方の5時でしたけれども、少しだけ働くことが許されました。もう一日の大体の作業が終わっていて、後片付けを一緒に手伝う、そのぐらいのことしかできなかったかもしれません。そして一日のすべての仕事が終わって、労働者に報酬を渡す時が来ました。主人は監督に言うのです。8節。労働者たちを呼んで、最後に来たものから始めて、最初に来たものまで順に賃金を払ってやりなさい。賃金を先にいただくことができるのは、一番最初に働いた、一番最初にやってきた労働者ではなくて、一番最後に、午後5時ごろにやってきた人でした。お金を渡す様子が周りから見えていたのでしょう。夕方の5時から来た人でさえ、一デナリオンをもらっているということに気づいたときに、早朝から来た人たちは、もっともらえるに違いないと思いました。しかし、彼もまた、初めの約束通り1デナリオンだったのです。そうすると最初に雇われた人は主人に不平を言います。最後に来たこの連中は1時間しか働きませんでした。丸一日暑い中を辛抱して働いた私たちと、この連中と同じ扱いにするとは。なぜ彼が主人に対して不平を言ったのか。これは別に私がくどくどと説明しなくても、分かっていただけると思います。もし私どもが同じ立場であったならば、同じように不平を言うに違いないと思うんです。要するに、自分は主人から正しく評価されていないと思ったんです。自分が朝早くから暑い中、汗水流して一生懸命働いていたのに、それに見合った報酬を得ることができないから、彼は腹を立てたんです。そして決定的だったことは、夕方から来て1時間やそこらしか働いていないものと自分が同じ1デナリオンという賃金であったということです。もし夕方5時から来た人が、例えば1デナリオンの10分の1の額であったならば、自分が1デナリオンであっても、最初の人は納得することができたでありましょう。そもそも最初、主人と雇用契約を結んだときに、1デナリオンもいただけるんですか、そう言って彼は喜んだに違いありません。だから暑くてもきつくても一日仕事を頑張ったんです。しかし、後からやってきて少ししか働いていない人が自分の目に入り、しかも彼と同じ1デナリオンという賃金であるということが分かったとき、どうしても納得することができませんでした。で、このシエスの例え話は、この世におけるあるべき雇用関係を教えている話ではありません。一日働いた者も、一時間働いた者も、同じだけの賃金を渡すように、それが聖書の教えなんだ、そういう話ではないんです。あくまでも天の国の例え、神の国の例えです。もう少し噛み砕くと、神様の愛、神様の救いとは、どういうものであるのか、そのことを教える例え話です。最初の労働者の不平を聞いて、主人はこう答えました。この主人というのは神様のことであり、また労働者というのは私ども人間のことですね。 主人は言うんです。13節で、主人はその一人に答えた。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と一デナリオの約束をしたではないか。主人は友よと彼に呼びかけます。愛を持った呼びかけですが、同時に悲しみと痛みを持った呼びかけでもあります。マタイによる福音書にはこの箇所ともう2箇所で友よという呼びかけが記されています。中でも私どもの心に刻まれているのは、主イエスを裏切ろうとする弟子のユダに対して、主が友よ、しようとしていることをするがよい、そうおっしゃったことです。26章の50節ですね。友よ、しようとしていることをするがよい。その主のお言葉通り、ユダが裏切りを図ると、人々が主に近づき、主イエスを捕らえたんです。ご自分の愛する弟子であるユダが自分を裏切るということ、そのことをシエスはどれほどの痛みを持って受け止められたのでありましょうか。胸が張り裂けそうな思いを抱えながら、それでもユダのことを友よと呼び、すべてを受け入れ、主は十字架に向かわれるのです。本日の例え話の中でも、主人は早朝から働いていた労働者に対して、友よと愛を込めながら、しかし深い悲しみを持って呼びかけています。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と一デナリオの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものを自分のようにしてはいけないのか。それとも私の気前の良さを妬むのか。友よと呼んでいただいた最初の労働者の中にあった深い問題は、15節の最後にあるように妬むということでした。私どもの生活においても強烈に支配している思いの一つではないでしょうか。で、この妬むという言葉のもともとの意味は悪い目ということです。妬みは目つきに現れると言ってもいいんです。妬みに支配されると怖い目つき、悪い目つきになってしまう。ただ問題は体の目つきだけではなくて、心の目つきも悪くなっていきます。目を大きく開いて見るべきものをまっすぐに見ることができなくなります。これと深く関係する御言葉が、同じマタイによる福音書第6章の22節23節に記されています。山上の説教の中で主イエスがお語りくださった御言葉の一つです。第6章の22節23節主はこうおっしゃいます。体の灯火は目である。目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、曇っていれば全身が暗い。だからあなたの中にある光が消えれば、その暗さはどれほどであろうか。体の灯火は目である。目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、曇っていれば全身が暗い。だからあなたの中にある光が消えれば、その暗さはどれほどであろうか。妬みに心が支配されるならば、目が曇り、見るべきものを見ることができなくなります。つまり神様のお姿を正しく、ちゃんと見ることができなくなるということです。その時あなたの全身は暗い、あなたの中に光がないと主はおっしゃいます。しかし私どもの目から濁りが取り去られ、神様がどのような方であるのかをもう一度しっかりと見つめることができたならば、私どもまた妬みから解き放たれるんです。神を正しく見、また隣人を正しく見ることができるんです。早朝から働いていた人は主人の気前の良さを妬んでいました。ここで一つ、もう一つ鍵になるのが気前がいいということですね。気前の良さです。この気前がいいというのは、多くのものを与えるということですが、もう少し意味を掘り下げると、恵みとして与えるということです。あるいは弱い者への憐れみとして与えるということです。日本語ですと、気前がいいと聞くと、どこか太っ腹で度量が大きい、そういう感じを受けるんですけれども、そういうことではないですね。1時間働いていない者にも、1日中働いていた人にも同じだけの賃金を上げよう。私はケチな神様ではない。 誰に対しても大盤振る舞いをしてあげよう、そういうことではないんです。聖書が語る気まがりというのはそういうことではないんですね。そういうことではなくて、まあ、弱いもの、貧しいもの、あるいは罪深いものを見つめ、恵みと憐れみによってその人にとってなくてはならない本当に大切なものを与えてくださるということです。そして主人である神様が神様であるというのは、神が神であるというのは、この気前の良さの中に実によく現れているんだというんです。夜が明ける頃、広場には多くの人が仕事を得るために集まっています。働いて賃金を得て生きていくためですね。また雇用というのは別の見方をすると、まあ、主人からの贈り物というふうに捉えることができます。主人が自分を雇ってくださったからこそ仕事をすることができ、生きるための必要なお金、まあ、賃金を得ることができる、まあ、そういうふうに理解することができます。しかし最初に雇われた人はこの雇用のありがたみが全く分かっていませんでした。ブドウ園での労働を賃金を得る手段としてでしか考えることができなかったんです。ですから主人からいただいた一デナリオンを愛の印として受け取ることができませんでした。妬みによって悪い目つきになった最初の労働者は、この主人に対してだけでなくて、最後にブドウ園にやってきた雇い人に対しても向けられていくわけです。主人に不平を述べる言葉の中でですね、こういうふうに言うんですね。最後に来たこの連中は1時間しか働きませんでした。丸一日中暑い中を辛抱して働いた私たちと、この連中と同じ扱いするとは。最初のこの労働者は、この連中というふうに言葉を繰り返します。同じ主人に雇っていただいたという、まあ、同志であるという感覚は全くありません。妬みに支配された目で、神様の気前の良さを見失ってしまうとき、共に生きる者をですね、まっすぐ見ることもできなくなるんです。ルカによる福音書の中に、放蕩息子の例えと呼ばれる、まあ、よく知られた物語があります。この物語もある意味で、正当な評価や対価とは何か、それをめぐって記されている物語と言ってもよいでしょう。物語の中に兄と弟が登場します。放蕩の限りを尽くして、帰ってきた弟息子を父は喜んで迎え入れ、祝宴を開き、肥えた子牛をほふります。一方兄は家出などすることなく、真面目に父のもとで働いていましたが、自分には子ヤギ一匹くれなかったではないか。そう父に文句を言って怒り出すんです。父が自分を正しく評価せず、評価される価値のないような弟が常識を超えた恩恵を父から受けているからです。そしてここに出てくる兄もまた自分の弟のことを私の弟と呼ぶことができませんでした。あなたのあの息子、そのように他人呼ばわりすることしかできなかったんです。兄息子も父の家にいながら父の心、神の御心を見失っていたからです。しかし父は祝宴から出てきて怒る兄をなだめ、子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。そうおっしゃってくださいました。マタイによる福音書に戻りまして、15節をもう一度見ますと、主人はこう言うんですね。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないか。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないか。主人である神様の自由な御心が現れている御言葉です。しかし人によっては傲慢な言葉に聞こえるかもしれません。自分のものなんだから自分の好きなようにして何が悪いんだ。しかし神様は本当にそのようなわがままなお方、私ども不公平に扱うお方なんでしょうか。神様は私のものは全部お前のものだ、そう言ってくださるほどに全てを捧げ、私どもを救いに招いてくださるお方です。また今日読みした同じ第20章の、終わりの方ですね、28節に次のような御言葉があります。人の子が使えられるためではなく、使えるために、また多くの人の身の代金として 自分の命を捧げるために来たのと同じように、人の子が仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たのと同じように。人のことはイエス様のことです。私ども妬みの罪から救うために神は主イエスをこの世界に使わせてくださいました。主イエスはここで父なる神の気前の良さをお語りになりながら、神様は最後に何をしてくださったのか、人の子である私を通して神は何をしてくださったのか、そのことを明らかにしてくださいました。それが主の十字架です。私どもがどれだけ一生懸命働いてたくさんの賃金を得たとしても、決して手にすることができない救いを主イエスは私どもの代わりに手に入れてくださり、それを分け与えてくださいました。主人が労働者に与えたこの一デナリオンというのは、神様が私どもに与えてくださる救いを意味します。しかし救いの値段はもちろんお金で買うことも測ることもできません。何によって得ることができるんでしょうか。キリストが十字架で命を捧げることによってです。身の代金としてキリストの命が十字架の上で捧げられたんです。その十字架によって私どもは罪の奴隷から解き放たれ、自由なものとされました。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないか、そうおっしゃってくださった神は気前の良い神であり、私どもの救いのために惜しみなく命を注いでくださる、そのような神なのです。主イエスがお語りになった例え話を聞きながら、他の例え話なんかもそうですけれども、一体自分はどこに位置するんだろうか、どの人に当てはまるんだろうか、そのように聖書の中にこの自分の存在を見出すことは、とても大事なことですね。ただここでは葡萄園で働く労働者以外に見出しようがないと思います。ではどの労働者なんでしょうか。早朝から働いていた労働者なんでしょうか、それとも夕方から少しだけ働いていた労働者なんでしょうか。私どもの心には妬みという思いがありますから、早朝から働いた人に自分を当てはめる人も多いかもしれません。昔から教会では朝から働いていた人たちを律法学者やファリサイ派、あるいはこのユダヤ人というふうに理解していました。真面目に信仰生活に励んでいたんですけれども、神様の御心を見失っていた人たちですね。そしてイエス様ともしばしば敵対していた人たちです。一方、夕方から働き始めた人は徴税人、あるいは娼婦、罪人、あるいは異邦人、そう理解してきました。そして後者の罪人と呼ばれる者たちが救われ、16節にあるように、後にいる者が先になり、先にいる者が後になる、そのことが実際起こっているというんです。確かにその通りでありましょう。そしてそうだとしたら、私どももまた夕方から働き始めた労働者でもあるということです。私どもまた神の憐れみなしに救われることがない罪人であるからです。そもそもなぜ葡萄園の主人は1日1回でいいところをわざわざ5回も広場に行って労働者を雇おうとしたんでしょうか。一人でもたくさんの労働者を雇って多くの収穫を手にし、自分一人だけ豊かになりたかったんでしょうか。そんなことではないんです。聖書を見ると3節に、また9時頃行ってみると何もしないで広場に立っている人々がいた。6節7節5時頃に行ってみると他の人々が立っていたので、なぜ何もしないで一日中ここに立っているのかと尋ねると、彼らは誰も雇ってくれないのですと言った。つまりこの早朝の時間、それ以降にですね、この広場に立っている人たちというのは誰にも雇われなかった人のことなんです。雇われないということは仕事に就けないということです。仕事に就けず賃金を得ることができないということです。そうしますと自分を含め家族を養っていくことはできません。誰も雇ってくれないというのは彼らにとってまさに死活問題でありました。ですから夕方の5時になるまでこの広場に立っていたという人はですね、もう本当に望みを失っていた、そういう人だということです。日が暮れようとするこの時間に 一体誰が私を見つけ、私に声をかけ、雇ってくれるんだ。そんなことを期待しても無駄だ。そう思いながらけれども、広場に立ち続けてきたことでありましょう。しかしそこに武道園の主人が現れ、自分を雇ってくれるというんです。しかも今日はあと少ししか働けないから、このわずかだけというのではなくて、一デナリオンも与えるというんです。夕方まで広場にいた最後の労働者は本当に嬉しかったと思います。心から主人に感謝したに違いありません。何度も広場に行き、労働者を探し、私どもが生きるために最も必要なもの、つまり救いを与えてくださるお方、この方こそ神様であり、また主イエスキリストです。神様は一度だけではなくて、何度も行って、私どもを探そうとしておられます。それは主人が、それは神様が無計画だからではありません。神様の救いの計画が、ここにはっきりとあるからです。人を救うことにおいて熱心だからこそ、何度も広場に行って、生きる喜びを失っている者、妬みによって神と人を澄んだ目で見ることができない、そういったものを探して、ご自分のもとに招き寄せてくださるんです。誰もが、そういう意味では、後にいるものなんです。まあ、救いとはそのように、ただ神様の憐れみによって与えられるんです。救われることにおいて、もちろん時間的な順番はあるかもしれませんけれども、与えられる救いの祝福において、先も後もないんです。説教の最後に、使徒パウロの言葉を紹介して終わります。パウロはこれまでの自分の歩みを振り返りながら、このように語ります。第一コリント15章の御言葉です。そして最後に、月足らずで生まれたような私にも現れました。私は神の教会を迫害したのですから、使徒たちの中でも一番小さなものであり、使徒と呼ばれる値打ちのないものです。神の恵みによって今日の私があるのです。パウロはもともとユダヤ教のエリートでした。かつて自分こそが誰よりも大きな人間、救いに近い人間だと信じて疑いませんでした。しかし主イエス・キリストにお会いし、キリストの救いに預かったとき、自分は誰よりも小さな存在であり、福音を述べ伝える人としての値打ちなどない、そのことに気づかされていきます。そんな自分がなぜ救われたのか、そんな自分がなぜ人として選ばれたのか、そのことを考えたとき、自分のどこを探してもその答えを見出すことはできませんでした。今日の自分があるのは、ただキリストの恵みによる、そのようにしか言いようがないんです。キリストが何度も私のことを探すために来てくださったんだ。そのようにしか言いようがなかったんです。しかしそのことをパウロは心から喜びとしました。そのようにして今、主イエスキリストによって神様の前に立つものとさせていただいたこと、神様の御用のために用いていただいていること、そのことをパウロは本当に心から喜んだんですね。その時に自分の評価も他人の評価も大きな問題ではなくなります。神に救っていただいた人間として、澄んだ目を持って神様を見つめていきます。そこに自分と隣人を正しく見つめる眼差しが与えられていくのです。お祈りをいたします。神様、あなたの前に立つ時、自分と周りを比べる余裕のないほどに自分が小さな存在であることを思います。しかしそうであるがゆえにあなたが救いの御手を真っ先に差し伸べてくださいました。神様の気前の良さによって私どもは救われました。それゆえに自分を誇るのでもなくあなたが与えてくださった澄んだ目で神を見つめ隣人を見つめていくことができますように。主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。